ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。7月のお便りテーマは夏休みの思い出です。まだまだ雨の季節が続いていますが、もうすぐ夏がやってきます。皆さんの夏休みの思い出をぜひ聞かせてください。メッセージお待ちしています。それでは早速お便りをご紹介していきます。ラジオネームまもるさん、おもんちゃんこんばんは。夏休みの思い出は、小学生の頃に家族や親戚で東京旅行に行った時に、宿泊先のホテルやレストランで従業員さんにみんな富山弁で話したら通じなくて、僕と父が通訳してた。かっこ笑う。父は東京出身だったので、僕は標準語で育ったから。あと宿題を夏休みが終わる3日前から始めたから間に合わなくて、ドリルと絵日記を半分しかやってなくて、罰として後の運動会のお立ち台でラジオ体操をさせられた。かっこ笑う。僕は笑顔でやっているから先生がドン引きしてた。まもるさん、お便りありがとうございます。お話が2つ書いてありましたけれども、まず1つ目、家族で東京に旅行に行って、皆さん富山弁で話してたということなので、富山の方たちが東京に旅行に行って、で富山の方言がなかなか東京のホテルの人とかレストランの人に通じなくて困ってしまったところ、まもるさんとまもるさんのお父さんが通訳してお話ししたって。ねえ、そうですよね。方言も結構場所によってはなかなか難しかったりして、富山弁ってでもどういう感じなんだろう。私富山の方が周りにいないので、どういう発音って英語じゃないのにね、なんかそのどういうイントネーションだったり、どういう言い回しをするのかって想像がつかないので、ぜひまもるさんに教えてもらいたいんですけど、富山の方言も東京とはじゃきっとだいぶ話し方が違うのかなって思いますね。あのうちはその反対で、私は東京生まれ東京育ちで、でも私の母とか母方のおばあちゃんおじいちゃん、みんな青森県の弘前というところで、なのでお墓参りとかで夏休みに必ず弘前に帰っていたんですけれども、私が子供の頃。そうすると、まあね、ラジオでも何度かお話ししてますけれども、やっぱりその青森県の弘前のあたりって津軽弁っていう方言で、もう独特な、こうかなり東京とは全く違った感じだったりするので、若い方たちは比較的その当時でも、その頃私が子供の頃とかでも若い人たちの言葉は聞き取れるんだけれども、ご年配の方、私にとってのひいおばあちゃんとかの世代になると、津軽弁がすごいと本当に何言ってるかわからなくて、向こうに行って家族でね旅行をして、弘前で道に迷って道を尋ねると、わーって説明をしてくれるんだけれども、全く言葉を聞き取れないから、うちの父とか母が、あっちの方向を指さしてたからきっとあっちに行けばあるってことだよねみたいなぐらい、本当そのぐらいわからないっていう津軽弁がそう方言だったので、さ、おばあちゃんとかはもう東京に来て長かったりするので、津軽の人たちと話すときは津軽で、私たちと話すときは普通に標準語だったりするので、全然そんなことはないんですが、いざそちらに行ってみると、親戚のおじさんおばさんとか ひいおばあちゃんとかは本当に方言があって、でもなんかすごく私はそれを何度も耳にしていたので、もちろん全部は理解できないけれども、なんか未だに津軽弁が聞こえてくるとどこか懐かしい気持ちにというか、ちょっとほっこりするような、そんな気持ちになります。そう、なんか私のふるさとってわけじゃないけど、やっぱり何度も何度も訪れた場所なのでね、そんな気持ちになりますが、本当に通訳がないと通じないみたいなね、そういう方言もありますからね。そしてもう一つ、宿題を夏休みが終わる3日前から始めたから間に合わなくて、ドリルと絵日記半分しかやれなかった。でその罰として、宿題を忘れちゃったっていうことの罰として、運動会のお立ち台でラジオ体操をさせられたっていうことで、これはきっと先生からすると、まあ、ちょっとした罰ゲームって言わないですかね、でも、まあ、本当はやりたくないでしょうけれども、やらなかったんだから責任を取って頑張りなさい、みんなの代表としてやってねっていう、そういう意味合いできっとお願いされたんだろうなと思うんですが、僕は笑顔でやっているから先生が引いてた。守さんはきっとみんなの前に出てそういうことをするのがね、あの苦手とか嫌いっていうお子さんじゃなかったんでしょうね。むしろそのきっと運動会だからあれですよね、あの朝礼の時に校長先生とかが登っていくような台があったじゃないですか、校庭に。ああいう場所じゃないかなと思うんですけど、あの上に登っていって、高いところからみんなを見渡しながらお手本としてラジオ体操をするなんて、好きな子にとってはちょっと目立てる嬉しい瞬間だったりするから、決して罰ゲームにはならなかったっていうことですよね。ちょっとだけわかるかも。私もどちらかというとそういうタイプの小学生だったので、みんなのお手本とかやれることがちょっと誇らしかったり嬉しかったりっていうタイプでしたね。だから同じかもしれないですね。まあでも先生としてもね、張り切って笑顔でみんなのお手本をやってくれるんだったら、むしろありがとうっていう感じだからね、全然罰ではなくて頼んでよかったっていう話ですよね。まあただ夏休みの宿題、3日前から始めても終わらないですよね。3日前から始めるんだと家族総出でみんなに手伝ってもらってとかってやってもなかなか終わらないし、字が大人の字だったらバレちゃったりとか、なんかなんだろう、夏休みの自由研究がものすごく上手にできてて、絶対お父さんかお母さんにやってもらったでしょみたいなことになっちゃったりしますからね。いやー、確かに夏休みの思い出、宿題のエピソードとかも皆さんもいろいろとあるかもしれないですね。ぜひぜひ今月はこのテーマでお送りしていきますので、お便りお待ちしています。まもるさん、ありがとうございます。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452、 0120-00-6452、畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介していきます。ラジオネームひろみんさん、こんばんは。先月のお便りテーマはおやつ。先日の放送ではももさんがシャービックが好きだったって言っておりましたね。自分はメロン味が好きでした。おやつって聞いて好きなのがいっぱいありますけど、今でも発売されていますがチョコレートのアポロです。山形の先の方はストロベリーの味で、ストロベリーの先端の方だけをちょっとかじって 一度口から出してうまくかじったか確認して残りの茶色い部分を食べるのが自分の食べ方でした。今のアポロは少し小さくなったみたいで、この食べ方はやや難しくなりました。ひろみんさん、お便りありがとうございます。ゲストさんがいらした回があったりで、ご紹介が少し遅くなってしまってごめんなさい。そうなんです。ももかんのお便りは、ゲストさんがいらっしゃる回はゲストさんとのトークを中心にお届けしたいと思うので、こういった普通のお便りとかテーマにのっとったお便りをご紹介することができなかったりするんですが、そうじゃない、ゲストさんがいらっしゃらない私一人でおしゃべりする回の中でご紹介していきますので、全然その月が過ぎちゃっても全然大丈夫なので、普通のお便りみたいな形でご紹介もできますので、送ってきてください。おやつのお話ね、先月もいっぱいしてきましたけれども、そう、先月の放送で子供の頃私がシャービックをお母さんに作ってもらってっていう話をしました。お友達が集まるお誕生日会とかでシャービックをいっぱい作ってもらってみんなで食べるのが楽しみで思い出だったななんて話をしました。メロン味とかね、いちご味とかあるんですよね。そう、ミルクを入れて作るからそのミルクの香りもすごく美味しくて懐かしいなぁなんて思ってお話ししましたけれども、このひろみんさんのアポロの食べ方すごい可愛くて、でもものすごいわかります。なんか子供の時食べてたおやつってそれぞれなんか自分ルールじゃないけれども、自分でこんな風にして食べてたよなみたいなのってありますよね。大人になってもふとやりたくなっちゃったり、でもやっぱ大人になったから恥ずかしいからこの食べ方はやめようとかってしたりする時もあるけれども、アポロっていうのは、こう、円錐というのかな、三角形というか、そういう形で、先の方が、山の形の先の方が、ピンク、薄ピンクのいちご味のチョコレートで、で、下の方に茶色い、普通のチョコレートがついてて、一つの形になってるんですよね。そう、だから両方そのまま口に入れて、噛んじゃうと、いちごのチョコレートと茶色いチョコレートがこう混ざって、それはそれでもちろんすごく美味しいんだけど、私も子供の時絶対同じタイプだったと思います。そうやって食べちゃうと、両方の味が混ざっちゃってそれぞれの味がわからないから、とりあえず上だけかじってみようって。いちごの味どんな感じかな？あ、この感じか。じゃあ、下の方だけ食べてみようとかって分けて食べたり、その後に一緒に食べたりとか、絶対してた気がします。きっとそれを隣でお母さんが見てた、ちょっともう手が汚れるから一口で食べちゃいなさいなんて言われてただろうななんてちょっと思いましたけど、そういう自分だけの食べ方ルールみたいな子供の頃やってたのって皆さんありますか？例えばポッキーをチョコレートの部分だけ全部先に舐めて食べちゃって、あとはなんかプリッツみたいにただのこうね、ビスケットみたいになった状態で食べるとか、やったことありませんか？そうだな、同じようなそのこのアポロの話じゃないけれどもで言うと、まあ、ポッキーとも言ってるけど、キノコの里、タケノコの里、キノコの山だっけ、そうそう、あれもあのお菓子もチョコの部分だけ先食べちゃうとか、先にチョコを残してビスケットの方だけ食べちゃうとか、クッキーの方だけ食べちゃうとかで、後から一緒にも食べてみるとかっていうのもやっちゃいますよね。ちょっと楽しくて子供の頃やってたような気がします。いやー、きっとまだまだあるだろうな、パッと思い浮かばないけれど、皆さんありますか？こういうお菓子は必ずこういう順番でこっち側から食べるとか、あー、なんかこうサンドされているようなお菓子とかをそのまんまサンドイッチの状態で食べないで蓋を開けてみる、あ、ビスコとかね、ビスコとかをパカッと開けてクリームをつけて食べてみるとか、なんかそんな風にいろいろ工夫しながら子供たちってお菓子を食べてたりしますよね。まだまだあるんじゃないかなって思うので、皆さんももし覚えてたら子供の頃こんな風にしてお菓子を楽しんで食べてたよとか、実は今でもやってるんだよとか、そういうのがあったら教えてください。なんかね、パッケージの開け方とかお菓子のポテチの開き方とかもそれぞれだったりするかもしれないし、おやつね、いいですよね。甘いおやつ、チョコレートとかクッキーとかもいいですし、 おせんべポテチみたいにしょっぱいのもいいですし、甘いと一言で言っても、なんだっけ、あんことか、だからお団子とか、どら焼きとか、そういう和菓子もありますしね。誰もいいですよね。あ、そうだ、おやつといえば、ついこの間の SNS にもアップしたんですけれども、久々にバナナケーキを焼きまして、まあ、焼いたっていうとすごく大ごとな感じがするけど、全然そんなことなくて、炊飯器にね全部材料を入れてピッと押すだけで、普通にご飯を炊くようなボタンを、炊飯ボタンを1個押すだけで焼けるっていうバナナケーキがありまして、これね検索するとすぐ出てくるんですけど、ホットケーキミックスとバナナで炊飯器で作るケーキみたいに検索するとね、いくつもレシピが出てくると思うんですけど、すごい手軽だけど、でも結構美味しくて、やっぱり焼きたてでふわふわで、そう、子供たちは大好きで、特にそのバナナって結構置いとくとすぐに黒くなっちゃうじゃないですか。でもうちょっと新鮮なうちに食べたかったのに、あーちょっと時期が過ぎちゃった、熟しすぎちゃったみたいな、バナナをレスキューするには最高で、甘みが増すし、それをこう火を通すわけなので、すっごく美味しくなるんですよ。ちょっと黒くなったぐらいの外側がね、バナナを使うと。そのバナナを2本使って、1本は薄くスライスして輪切りにして、で炊飯器の底にバターを軽くレンジでチンとかして溶かしたバターをこう塗っておいて、炊飯器の底の部分に、そこに薄く切ったバナナをさーっとこう並べるんです。可愛くなるんで、それがね、焼いた後ひっくり返すので、でその置いたバナナの上にパンケーキの、ホットケーキミックスか、ホットケーキミックスに卵とか牛乳とかお砂糖とか、それからさっきもう一本のバナナ、輪切りにした方ではない2本使うののもう一本の方のバナナはフォークみたいなんでぐしゅぐしゅっと簡単に潰しちゃって、でそれを混ぜ込んで生地の中にこう一緒に入れて、混ぜたものをジャーって流し込むだけ、炊飯器に、それでもうスイッチオンで出来上がりなので、失敗もしないし、火加減でなんかこう迷うこともないですし、すごい結構な炊飯器のサイズでドーンと出来上がるので、みんなで、家族みんなで食べても十分たくさん食べられて、とってもお手軽だけど美味しいんです。なのでね、それは時々作ってたりして、でも結構久しぶりにね、この前作ったんですが、やっぱり好評で、またあとも、ね、すぐ続きを何日かして作ったりとかしてました。でおやつもね、さて作りのおやつもなんて話も先週も出ましたけどね、いいですよね、美味しいですよね。ひろみんさん、お便りありがとうございます。いつも送っていただいて嬉しいです。またお待ちしています。続けてもう一つご紹介します。ラジオネーム、スイカとメロンさん。ももさん、こんばんは。夏休みの思い出といえば、ラジオ体操です。毎朝6時半から始まるラジオ体操に、小学生の頃は欠かさず行っていました。スタンプカードを持って行って、参加するたびにハンコをしてもらえるのですが、たくさんハンコが集まると、最終日にロケット鉛筆をもらえることになっていて、そのために頑張っていたようなところもありました。あとは学校のプール、うちは両親ともに夏休みでも仕事があり、ただ一人家にいてもつまらないので、プールやラジオ体操で友達と会えるのも楽しみの一つでした。通った割にあまり泳げるようになりませんでしたし、ラジオ体操ももう忘れていると思いますが、子どもの頃の夏休みの思い出の一つです。スイカとメロンさん、お便りありがとうございます。夏休みのラジオ体操、これも今もありますね。子供たちも、うちの子たちはですね、朝寝坊さんでして、まあ私もそうだったんですけど、朝あまり強くなくて夜元気っていうタイプでして、ラジオ体操っていうのはなかなかこうハードルが高いと言いますか、行きたい気持ちはあっても起きられない、起きていくことより眠気を優先してしまうみたいなところがあって、うちの子供たちはなかなかね参加できてはいないんですけれども、いつもでもうちの近くでもやっぱりラジオ体操は夏休みやってるみたいです。それこそ6時台とか7時ぐらいからなのかな、やってるみたいですけれども、たくさんの人がね集まって、お子さんだけじゃなくてね、いろんな世代の方が その地域に住んでる人ならもう誰でも参加していいみたいな感じで、いろんな世代の方がやってるみたいですけど、そっか、スタンプカードにハンコをしてもらえると、ハンコが集まるとロケット鉛筆をもらえることになって、このロケット鉛筆っていうのも、もう今は知らない人もいるんじゃないかな。ロケット鉛筆って皆さんご存知ですか？普通の鉛筆はこう鉛筆削りに入れてどんどん削っていって使うじゃないですか。確かロケット鉛筆っていうのは、一つのその一本の鉛筆っていうか、その書くもののところに、なんて言ったらいいのかな、こう細長い鉛筆は鉛筆なんですよ。同じように細長い鉛筆のところに何個も芯がついて、こう折り重なるように、こう鉛筆キャップをはめるかのようにスポスポスポスポスポって、こう芯、とんがった芯がついているようなものが重ねられていて、で1本目が使ってはもう使えなくなってきたなと思うと、それをピッと抜くと、次にまたとんがってる芯のところが出てきて、後ろにまた差し込む、でまたそこは使えなくなったら、それをピッと外すと、また中からとんがってる子が出てきて、で書けなくなったら後ろにまた刺すみたいな形でぐるぐるぐるぐるこう回って、最後はもちろん使えなくなっちゃうと思うんですけど、何回も鉛筆削りなしで使い続けられるみたいな、そういうものでしたよね。確かね、ロケット鉛筆でね、あった気がします。私の子供の頃ありました。でも今文房具屋さんも結構行くんですけど、あんまり見たことがない気がするからね、えなくなっちゃったのか少なくなっちゃったのか、まああれですよね、きっとシャーペンがあれば、シャーペンは削らないでずっと芯を入れるだけで細い状態で使い続けられるから、ロケット鉛筆の必要がもうなくなってしまったのかもですね、シャーペンがあることでね。ロケット鉛筆はそう、あくまで鉛筆なので消しゴムで消したりすることもできるし、ペンとは違うものだったんですけど、そうそう、ロケット鉛筆とか、あとなんかふと思い出して、なんかね、クレヨンみたいな色鉛筆みたいなんだけど、でも芯しかないから、まあ、ちょっとクレヨンクレパスみたいな感じで、それが一本のそのペンの中に横向きで短いその芯がダーッとついてるんですよ。本当に10色とか、もっとだったのかな、15色とか。で、その芯を一番上に刺して使って、また戻して違う色を使いたいときはそっちの芯を刺して、で、また違う色を使うときは芯を戻して新しいのをまた先端に刺してみたいな感じで、一本しかないんだけれども、いろんな色鉛筆みたいに、いろんな色で描くことができるみたいな。あれはロケット鉛筆とは違う名前だったのかもしれないですけど、なんかそういうのもあったなーってふとちょっと思い出しました。たった一本でだから何色も描くことができるみたいな、色鉛筆みたいなもの、そういうのを子供の頃は本当に嬉しくて、もらったりすると大事に大事に使っていた思いがありますね。それをもらえるとなったら、それはラジオ体操を張り切っていきたくもなりますもんね。学校のプールも夏休みの時期ね、たくさんこう開催されていて、開催というかもう開放みたいな感じか、行きたい人は来てくださいみたいな感じでプールカードを持って行くとかっていうのも夏休みありましたよね。今はねそれがなくって、まあ場所によっては、ごめんなさい、ないってことはないのか、うちの小学校はなかったけれども、でも中学校とかであのプールを開放しているところはありますね。それも別にその学校の子だけが行くというわけではなく、地域の皆さんにっていう感じで、小学校中学校みたいなところのプールを開放している時間帯があったりっていうのは、お手紙とかで読んだことがあります。そう、でもその学校で、その学校の生徒があの行くたびに先生からチェックをもらってみたいな夏休みのプールっていうのは私の頃はあったんですけど、最近はね、いろいろと変わってきているみたいで、そう、だから、あの、まあ、地域にもよるでしょうね。あの、みんなが同じではないと思うんですけれども、うちの子供たちが行ってる小学校では、6月頃から水泳が始まって、で、夏休み前で終わっちゃうんです。で、夏休み中は基本なくて。 ね、9月以降もないみたいな感じで、そう、結構早めの時期にやって終わっちゃうっていうような感じですね、ここ最近は。結構その熱中症とかも、年々ね、気温も高くなって怖かったりして、なのでその真夏の時期はプールをやりたくても、その気温とか湿度とかの関係でもできませんと、かえって危険なのでプールをやれませんみたいなことも多かったりして、その関係でなんか夏休みのプールはなくなりましたっていう風に聞きましたね。そう、それもだからね、地域によっては別に夏のプールもそんなに危険じゃないところだった夏休みもやってたりするのかもしれないですが、そう、東京のうちの子供たちの学校ではそんな感じでね、だから私が子供の頃ともまた変わってきてるなーって思うこともありますね。え、でもまあみんなにとっての思い出ね、ラジオ体操もプールもきっとあるだろうなって思います。ぜひぜひ皆さん、お便り夏休みの思い出で送ってきてくださいね。スイカとメロンさん、お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私、藤谷桃への質問、相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。Dear Family、 聴いてください。
今の私があるのはあなたがいてくれたから、心から伝えたいこの言葉、ありがとう Dear Familyそうに笑ってた。立ち上がってはまた転んだり、少しずつ成長してく私を、いつも近くで支えてくれたね。
藤谷桃でディアファミリーでした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。
ここからは純ちゃんとお話ししていきます。
こんばんは、ディレクターの純です。今日も元気いっぱいです。
本当そんなキャラだったっけ、
はい、
今日も元気いっぱいです。
今日も元気ですよ。
ジャンボ
ジャンボ
ハマリガニ。ノリノリだね。いいね、今日睡眠が足りてそうだね、純ちゃん。
いやそんなにね
寝れたよく、
ね、いやちょっとね眠いっすよ。
眠い、あれそっちね、ナチュラルハイ的な ね、
そうすね、
疲れててねみたいなね、
うん、あんまり良くないですよね。多分ね、この10時台にこの僕のテンションっていうのはあまり似つかわないっていうのは、ね、自覚はしてるんですけど、もうちょっと静かにね喋った方がね、このくらい、
かしら、
このくらいでいいですかね。
でもね、寝ちゃうんですよ。そうしていくと、私のテンション下げると皆さん寝ちゃう。エンディング聞いてもらえないんですよ。
でもさ、でもだからって僕がこう上げたってしょうがないじゃないですか。
あ、そうか、二、うん、人で上げないとね、変だもんね、うん
うんうん、僕らじゃ同情もないってことですかね。
そうですね。しかも今日ね、話そうと思ってるテーマはそんなアゲアゲなテーマでもないんですけどね。
ないのか。
いいかしら。
いいですよ。
なんかね、怖いものとか苦手なものって人によって違うなと思うことがあってさ、
は
い、いろんな人と話してたりして、ね、うん、自分にとって全然怖く感じないものを相手にとってすごい怖かったりとか、
はいはいはいはい、
苦手だったりとかってよくあるじゃない、うん、なんか怖いものの代表だとやっぱり高所が苦手とか、
僕じゃないですか、
逆に狭いところが苦手とか。
それ僕じゃないですか。
僕じゃない
です。2つとも
高いところ苦手。
苦手ですよ。
本当
怖いじゃないですか。落ちたら死にますよ。
どのくらいの高さからそういう風になる？
3階とか
例えば3階の窓からこう下を見た時にわってなる？
ヒュンってなります。
ヒュンってなる。
何がヒュンってなるかはちょっと嫌がると思うので言わないですけど、
心臓の奥がキュッてなるみたいな。
違いますね、違いますね。 V 的にはもっと下な部位なんですけど、こうヒュンってなる。
ヒュンってなるところがあるんだね。
あるんですよ。
そうなんだ。
詳しく言います？
いや、いいんじゃないかな。
わ、うん、かりました。
足がすくむとかとまた違うんだね。
あ、違います。
でもさ、そのこう見た時にさ、どんな感情になるからそこが怖いって思うの？
死ぬって。
死ぬ、ここから落ちたら死んじゃうかもって思う恐怖心だよね。
そうですね。
そう、それを聞いて私ふと思ったんだけどね、
はい、
私高いところが好きな人で。
え、ちょ
好き、どっちかっていうと多分ね、好きだと思う。
あの、大丈夫だよとかじゃなくて、
なんかね、そうそう、あ、大丈夫、うん、でも結構好きな方なんじゃないかなと思うことが多くて。
どういう 感情それ
大丈夫あのちゃんとしてるからねあの落ち着いてるからやば危ない人じゃないからねでも一つ思ったのがね純ちゃん今と同じ状況になった時に
、はい、
例えばそうあの展望とか高いとこ登って、はい、下見下ろせるとことかさすごいドキドキするじゃない、
はい、
そう見た時に落ちたらどうしよう死んじゃうっていう気持ちよりも、
はい、
ここから飛べたら楽しそうって思うんだよねなんかだから怖くないのなんかわ飛べないよ飛べないこと分かってるしもちろん、まあ、でもそうそう今そう思ったのその怖いっていう感情よりも嬉しいっていうかちょっとドキもちろんなんか背筋がちょっとキュッとされる感じはあるんだけど、はい、怖いから、
はい、
でもこっから飛んだら楽しそうだなって思うから怖いと思わないんだよねいつも高いとこか下を見た時にううってなんの
うって
うってそれがえーっていう方のいやーじゃなくてうってなるのなんかちょっとウキウキする感じわかる
全然テンション高いじゃないですか
そうだから高いところが好きなんだけど
俺ですよ落ちてんのはテンションが
そうな観覧車とか窓に張り付いてうーってやって見ちゃう感じ
うわー
そうなの
仲良くなれねえ
全然真逆だね
箱根に大涌谷っていう谷があるんですよ、
うん、
有名なね観光スポットなんですけど、うん、ロープウェイでその谷の上を通れるんですね、
う
ん、であれ何メートルぐらいあるのかな50メートル100メートルはないと思うんですけどまあすごい高いんですよ、
うん
大騒ぎですよ僕
その上を通過していく下グツグツしてるような感じ
いやグツグツというかあの硫黄がね
あって
そう温泉ですよね
うん
温泉 あの名所じゃないですか
うん
でこう硫黄の煙がもくもくと出てるんですけど
うん
高さが結構あるんですよ70メートル50メートル70メートルぐらいだと思うんですけどね
うん
一人で大騒ぎですよもう2回行ったけど2回とも大騒ぎしてもう友達ゲラッゲラ笑ってましたよそれ
どうなるのそういう時でやめて下ろして下ろして止めて止めてみたいにバタバタする感じ
バタバタですね
バタバタする
やんちゃな中学生男子が友達とふざけてるぐらいのデシベルは出てますね
相当だねそれはね、
はい、
それさでもさ私ね観覧車にさすごい高所恐怖症なこと乗ったことがあって、
はい、
で私は嬉しいからさ写真を撮りたいわけよ、
はい、いや
こっち側の窓からの景色あっちからの窓からの景色とかって
なってるからね
うん撮りたいじゃんふんってなってるから、うん、で私がその狭い観覧車の中でもぞもぞ動き回ると揺れるのよ
揺れそれ
それがやめね動かないで
本当にそれなのよマジでさもう思い出したって言
われ
て
でも純ちゃん騒ぐわけでしょ騒いだらなんか揺れそうじゃないわーってなったら
違う下半身はもう及び腰になってるから、
うん、あ動かないんだ
そう下半身動かないんだけ ど,
だけど
もうこうだって揺れるから、
うんうん、
揺れたら怖いじゃないですか
やっぱそれは一緒なんだね
そう
揺れたら
でもその姿を見てゲラゲラ笑ってる友達が、うん、悪いやつが揺らすんですよやっぱり
あ悪いね
悪いよ ねマジでもうほんとそこからまたデシベルがもうまた10ぐらい上がるんですよ、ね、俺
でも移動するにはそれ乗らなきゃいけないわけでしょ
やめてくれ
次の場所に行くにはさロープウェイってそうじゃん移動手段だから好きで乗るってわけじゃなくてね、うん、移動したかったんだもんねそうだからちょっと楽しいと思ってみたらどうかな今度ここから僕ピーターパンのようにそう空を飛べたら楽しいかもしれないって
何を言ってるんですかマジで本当に
この考えを変えるだけでちょっとなんか見える景色が変わるかもしれない
自己啓発本みたいなコメントやめてもらっていいですか本当
ただねただ私高いとこは好きなんだけど落ちるのがすっごく苦手なのね
あだからじゃあジェットコースター
あの、ま、真下に落ちるエレベーター式のあれじゃない、はい、遊園地とかだってシューって下に降りる、はい、あれは絶対乗れなくて止まっててくれるならいくらでも乗るんだけど、
なんとかマンションみたいなやつですね
そうそうそう、はいはい、いろんな遊園地でもあれじゃない、うんうんうんうん、こうなんか垂直に落ちるやつ外の景色を見ながらスッと下に降りるのとか、はいはいはいはい、あれはいける？
いけるわけないじゃないですか。
でも降りれるからひょってすぐ。
いや違う、そういうこと。
下に降りてこれるじゃん。
人の話してますよ本当にもうさ。
ダメ、それもダメか。石上がるからか。
いやいや、俺に何の希望を持たせようとこれ。何？説得の会なんですか。
違うよ。みんその高所恐怖症の気持ちを知ってみようっていう会で私。
ああ、俺今怖いです。
話してるだけでも。
怖いものに一つ。追加されました僕の自分の怖いものに藤谷桃っていうもの
あそう 本当
なんでこの人はここで僕俺高いとこ怖いって言ってるのに
ごめんなさい、
こうしたらどうああしたらどうってずっと提案してくるんだろうっていう怖さが今、
ああ私変えようか、
さあそろそろコーナーを締めましょうか、
私変えようか、もう帰りたくなっちゃった、
いやいやいや冗談ですけど、
私変えようか、
いやでもね本当高いとこだけ無理っすね、
判断以上狭いとことか低いとことか暗いとことか、
まあ大丈夫です、
閉所恐怖症って人もいるじゃない、はい、狭い中入るの苦手って、うん、大丈夫、
大丈夫っすね、
それは平気なんだ、
平気、
狭いところも大丈夫、うん、暗くても平気、
平気、
じゃあ他にはなさそう、
あ他にあれですよ、梅干しですよ僕、
怖いもの、
もういや嫌いな食べ物になっちゃうんですけど、もうねむしろ怖いですねあれは、
いつから食べられないの、
小学生ですね、
えなんでなんで、
もう明確にあって、要は体にいいじゃないですか、と言われているじゃないですか、
うん、
でうちの母親が強い子になってほしいからっつって、まだ嫌いではなく苦手なぐらいだったんですよ、うん、であんまり食べないから食べてほしくて、どうしたかっていうと朝食後に絶対に湯飲みにお湯かもしくはお茶を入れて、そこに梅干しを1個溶かしたものを強制的に飲まされてたんですよ僕、
うん、あったね、あったあった、飲んでる人いたよね、
いたんですか、
うん、いた、あのおじいちゃんとかおばあちゃんとか、
あそうですそうです、そんな感じで、で母親に飲みなさいって、って言ってんで、体にいいんだから絶対飲みなさいって言って、朝食後に絶対毎日飲まされてたんですね、である時にそのテレビつけてるじゃないですか、朝食の食卓と一緒に、
うん、
でそのニュースの中で、うん、なんか科学実験かなんだかでドクロが出てきたんですよ、
うん、
ドクロっていうかその人間の頭蓋骨が本物じゃないかったと思うんですよ、確かなんかの実験だかなんだかで、
うん、
出てきた時に気持ち悪くなっちゃって、それ見て、
うん、
梅干しプラスシャレ神戸でこう精神的に来てしまったんですよ僕、それでごちそうさまをしたんだけど、それが頭から離れないで全部吐いちゃったんですよ、洗面所行って胃の中空っぽじゃないですか、でも学校行くしかないじゃないですか、腹減るじゃないですか、もうヘロヘロになっちゃって、
かわいそうに
めまいしちゃって、もうその日一日もう最悪だったんですよ、それがね多分もう
トラウマだね、それはね、子供の頃でもその辛さって覚えてるんだよね、
めちゃくちゃ辛かったっすね、
ああなったらどうしよう、ならないの分かってるけどなっちゃうような気がしちゃうのかな、食べたらまた吐いちゃうかもしれないみたいな、
うーんなのかな、
かな、
毎日取ってる朝食が胃の中にないわけだから力が全く出ないわけじゃないですか、
うん、そうだよねいやでも辛い、なんか分かるよ、でもその感覚は、うん、何かとセットになって記憶の中にすごく強くね、
そう
影響して具合悪くなっちゃったってことも
ね、そうなんですよ、あれは辛かったですね、だからそれから克服しようと思って1年に1回は梅干し食べるようにしてるんですけど、
うん、
治んないっす、
やっぱり食べると嫌だ、まあ、味も苦手だし
アップデートされないっすね、
はあそうか、なんかでもその話を聞いててふと思い出して、前にお話したことがあったかもしれないけどラジオで、同じように私も、座り中に、
はい、
座りですごく気持ちが悪い時に、うん、ちょうど、下の子だったから、
はい、
上のお姉ちゃんも生まれてて、はい、具合が悪くて座りで気持ち悪いから遊んであげられないじゃない、はい、なかなか、はい、でいつも同じあるキャラクターが出てくるテレビ番組を見てたのよ、
はい、
でその具合悪い時にいつもそのテレビ番組の主題歌がかかるわけよ、
はい、
家の中で何回もで、そこからもう座りの時期も終わってもうこんなに経つでしょ、今でもねその主題歌が流れると気持ちが悪くなるので、その主題歌がダメなんだって私思ってたのよ、はい、その曲を聞くとあ座りを思い出すか気持ち悪くなるんだなと思ってたら、この前その主題歌が流れなくて、そのいつも見てた番組の主人公のキャラクターの声が聞こえただけで気持ち悪くなったからもうダメなんだと思って、曲だけ聴かなければいいんだって思って、結構有名なキャラクターとかいろんなとこでねお目にかかっちゃうんだよ、いやあのテレビから流れてきたりで、はい、それだけでねわーってあのつわりの時の吐き気が戻ってくる、
条件付けされたんですね、
そうちょっとだからトラウマだねそれも、
そうですね、
うん、
あるのかそういうのやっぱり
ね。え、実際の何かじゃないんだけど強くなんか結びついちゃう、うん、記憶とさそのね状況が本来なら平気であるはずのものが受け付けなくなっちゃうみたいなことってあるのかもしれないよね。人ってね頭で分かってんのになんか克服パッとできなかったりとか時間が経てばまたね変わるかもしれないけど。
でも相当時間経ってますけどね。
それでももう訴求年とか経ってるんだけど
僕なんてもうさ何40、30年ぐらい経ってますけど
味が苦手っていうのは本当に苦手なのかもしれないけどね、うん、っていうところはもちろんゼロではないんだろうけどね、うん、
でも今日更新されましたよ。だから怖いものの一つとして藤谷桃子
から毎回ラジオの収録来るために恐怖を覚えるってことだよねちょっと藤谷桃来た来た来たやばいやばいみたいな感じに
今日も俺の高所恐怖症を克服させようとこう何かまだ言われるんじゃないかな
動揺が言えない
っていうね
そうなんだ。でもその話するだけでも嫌だったんだね。ごめんね。
いやいや全然半分冗談ですから
大丈夫です本当に全然そうじゃないよ私はそうだよって話だからね、うんうん、
いやでも夢見がちすぎるだろここから飛べたら楽しいだろうない
やね不思議だね飛びたい願望があるんだと思う。すごい夢も見るしなんか空を飛びたい願望があんのかもね。そういうのもでも調べるとなんかありそうだね。やだね空を飛びたいとやたら思って夢に出てくる人はこういう心理状態とか、ね、
あるんじゃないですか。
ありそうだよね。やだなんか変なのだったらどうしようラジオで言っちゃったけど
僕はあの落ちる夢をよく見ますから
へ
え。すごい飛び起き方しますよ。
まあそうだろうね実際体も反応しちゃうってことだよね、うん、
皆さんもそういうでもこれって募集していいの？
あいや好きなものならいいけどね苦手なものは思い出したくない人もいるかもだからいいんじゃない募集して
我々にこうお便りして発散できるんであれば送っていただきて
なるほど、
はい、
共感していただけたら
よろしくお願いします。
お願いします。
藤谷桃の桃の缶詰
僕はボイスサンプルを作ったことがなくてそもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
Can you hear my words? Can you feel my love? I wanna sing this song for you. It's time for having fun. Just wanna be with you. Welcome to my
藤谷桃の桃の缶詰楽しんでいただけましたでしょうか。7月に入って7月と聞くとああもう夏だなーなんていう感じに思いますよね。まあ実際はまだね雨の季節が続いていたりするような時期ではありますが暑い日も多くなってくると思います。皆さんの夏休みの思い出をぜひぜひお聞かせください。お便りお待ちしています。桃缶では皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿を各種 SNS とメールでいつでも募集しています。 Twitter、Instagram、Facebook では藤谷桃で検索していただきアカウントをフォロー後 DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先は桃缶@畑中.com mocan@畑中.com こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなどどんなことでも OK。 リクエスト曲を添えて送ってね。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクション、キ キャロットハウスの提供でお送りしました。